声の広報岩出2013年5月第86号発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会。今月号の主な内容をご紹介します。定期予防接種が変わりました。5月は消費者月間です。今年も市政懇談会を開催します。がん検診、20歳、30歳代検診を受けましょう。その他、お知らせなどです。それでは、ごゆっくりお聞きください。表紙には、保育所の子どもたちが、新聞紙で作った兜を頭にかぶり、大きな鯉のぼりを持って、宗平ちゃんと並んでいる写真が載せられています。鯉のぼりには子どもたちの顔が描かれています。
子どもの定期予防接種に4月1日から皮膚小児肺炎球菌子宮頸がんの予防ワクチンが導入されました。皮膚ワクチンはインフルエンザ菌 B 型による乳幼児の髄膜炎、肺血症、喉頭蓋炎など重篤な全身感染症を予防するワクチンです。欧米ではワクチン導入後、皮膚重症感染症は劇的に減少しています。接種後、発赤や腫れなどの局所の副反応が報告されています。対象者は生後2ヶ月以上、5歳未満の子ども。接種回数は生後2ヶ月以上7ヶ月未満が4回、生後7ヶ月以上1歳未満が3回、1歳以上5歳未満が1回です。小児用肺炎球菌ワクチンは、90種類以上ある肺炎球菌血清型のうち、子どもで重い病気を起こしやすい7種類の血清型に対応するワクチンです。ワクチン接種することで、髄膜炎、肺血症、肺炎など重篤な全身感染症や中耳炎などの気道感染症を予防することができます。副反応としては、接種後、腫れなど局所反応のほか、一時的な発熱なども認められています。対象者は、生後2ヶ月以上、5歳未満の子ども、接種回数は生後2ヶ月以上7ヶ月未満が4回、生後7ヶ月以上1歳未満が3回、1歳以上2歳未満が2回、2歳以上5歳未満が1回です。子宮頸がん予防ワクチンは、子宮頸がんの原因とされるヒトパピローマウイルスHPV のうち、特に発がん性の高い16型、18型と、さらに線形コンジローマの原因となる6型、11型を加えた HPV 感染を予防するワクチンです。すでに感染している HPV の排除や治癒の効果がないため、初回性交渉前に接種することをお勧めします。また、妊娠中の接種に関する有効性・安全性は確立されていません。接種後、疼痛・腫れなどの局所反応や軽度の発熱・倦怠感などの全身反応も報告されています。接種直後は痛みによる失神にも注意が必要です。なお、このワクチンで全ての HPV 感染を予防することはできないため、子宮がん検診を受けることが大切です。対象者は平成9年4月2日から14年4月1日生まれの女子。接種回数は3回です。初回接種から1ヶ月後または2ヶ月後、初回接種から6ヶ月後です。2種類のワクチンのうち同じものを3回接種してください。なぜ予防接種が必要なの？ 私たちの身の回りには細菌やウイルスによって引き起こされるさまざまな感染症があります。これらを防ぐために有効な手段が予防接種です。子どもたちの健康を守るために予防接種の効果を理解し計画的に受けましょう。定期予防接種を希望される場合は、岩出市及び紀の川市の契約医療機関に直接予約し、母子健康手帳を持って接種してください。予診票は医療機関に置いています。岩出市ヒブ小児肺炎球菌子宮頸がん予防ワクチン個別接種協力医療機関は次の通りです。西野の伊藤内科、西国部の宇田内科胃腸科、西野の宇野内科、宮野大宮診療所、今中の柿原胃腸科内科、中房の川口クリニック、西国部の紀の川クリニック、金谷の木下子どもクリニック、北尾池の児玉小児科、金池の塚本内科クリニック、気仙台の富田病院、根室の豊田内科、金池の中今外科整形外科クリニック、根室の新田医院、愛谷の根室子どもクリニック、川尻の畑産婦人科小児科、清水の林循環器内科クリニック、岡田の山入子どもクリニック、中房の弥生メディカルクリニック、吉田の吉田クリニックです。なお、医院によって受けられるワクチンの種類が違いますので、詳しくは総合保健福祉センター保健推進課電話 61-2400 へお尋ねください。なお、岩出市ウェブサイトからもご覧になれます。定期予防接種について、その他に BCG 予防接種の接種期間が1歳未満に変更されました。結核の定期予防接種 BCG の対象者が4月1日から生後6ヶ月未満から生後1歳未満に拡大されました。このため、生後5ヶ月から生後8ヶ月未満が標準的な接種期間となっています。計画的に適切な時期に予防接種を受けましょう。また、病気などで時期を逃した定期予防接種の接種機会が確保されました。長期にわたり療養が必要で定期の予防接種の期間を過ぎてしまった子どもについて、病気などの特別な事情がなくなった日から2年間、子どもの定期予防接種が受けることができるようになりました。ただし、ワクチンにより年齢制限があります。なお、医師の診断書などが必要となりますので、接種を希望される場合は保健推進課にお問い合わせください。以上、子どもの定期予防接種についてでした。
ニュース岩出。教育長平松正明さんの就任のご挨拶です。新緑の功、市民の皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。さて、この度岩出市教育長を拝命し、誠に身に余る光栄であると同時に、その職責の重さに大変身の引き締まる思いをしております。現在、我が国の教育が抱える問題は、以前にも増して多様化、複雑化してきており、本市においても児童生徒の学力や体力の向上、心の教育の推進、青少年の健全育成、障害学習の充実など、さまざまな課題が山積しております。もとより微力ではございますが、今後はこれらの課題の解決に精力的に取り組むとともに、本市教育のさらなる充実、発展のため、 これまで本県教育に携わってきた経験を最大限に生かしながら全力で頑張る覚悟でございます。市民の皆様方におかれましては何とぞよろしくご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げ就任のご挨拶といたします。根室の鞘妙子さんが改選により4月1日付で教育委員長に就任されました。また水須の北村澄子さんが3月定例市議会において選任の同意を得て4月1日付で教育委員に就任されました。教育相談について、岩出市内の小中学生やその保護者の方々を対象に学習や生活、子育てなど教育全般に関する相談を次の4つの機関で実施しています。 1. スクールカウンセラー、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。 2. スクールソーシャルワーカー、岩出第二中学校。 3. 適応指導教室フレンド。 4. 岩出市青少年センターです。お問い合わせおよびご相談のお申し込みはお子様が通学している小中学校または岩出市役所電話 62-2141 教育総務課学校教育係までお願いします。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は、実施校以外の学校からの相談も受け付けています。適応指導教室フレンドとは、フレンドって何ですか？さまざまな悩みを抱え、なかなか学校へ登校できないでいる小中学生が、学校に席を置いたまま、一時的に通う教室です。どんなことをするのですか？教室では子どもたちの状況に応じた学習内容および教育相談などを行い、ゆっくりと心の回復を図りながら学校へ復帰できるよう援助します。誰が教えてくれるのですか？教職経験者および教職免許を取得した者が中心となって支援します。場所は岩出市中央公民館2階教育相談室です。時間は毎週月曜日から金曜日の午前9時から正午までです。不登校に関する相談も行っています。またフレンドでは小中学生や保護者の電話や面接による教育相談も受けております。面接相談を希望される方は、事前にご連絡ください。相談およびお問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、教育総務課学校教育係、適応指導教室フレンド、電話 62-0892 へどうぞ。
君がいる。ただそれだけで嬉しいよ。平成25年度児童福祉週間兵庫です。5月5日の子どもの日から11日までが児童福祉週間となります。すべての子どもたちが健やかに成長してほしい。それは国民みんなの願いです。しかし、現実にはそうした願いを阻むさまざまな問題が子どもたちや家庭、地域を取り巻いています。子どもたちが心豊かに生活し、その可能性を最大限に伸ばしていける環境づくりが最も重要な課題です。この機会に児童福祉の理念をみんなで振り返り、おのおのが児童愛護の責任を自覚して、子どもたちのためのより良い環境づくりを推進しましょう。お問い合わせ先は、市役所電話 62-2141 福祉課児童福祉係です。広げよう地域に根ざした思いやり。5月12日は民生委員児童委員の日です。民生委員は民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において常に住民の立場に立って相談や支援を行い、社会福祉の同心に努めています。岩手市民生委員児童委員協議会では5月12日から18日の1週間を活動強化週間として、民生委員児童委員の活動を皆さんに理解していただき、信頼関係を深めるために PR カードを配布しています。民生委員児童委員は住民の皆さんが地域で安心して暮らせるようお手伝いする地域福祉の推進役、相談役です。民生委員は児童福祉法に基づき児童委員を兼ねていて、児童福祉の向上のためにも活動しています。いじめや児童虐待などの問題が深刻になる中、関係機関と協力しながら相談や支援活動を行っています。民生委員児童委員の中には個別の担当区域を持たず、児童福祉に関することを専門的に担当する主任児童委員がいます。児童福祉関係機関との連絡調整や児童委員の活動の援助協力を行っています。福祉に関する悩み事心配事をお持ちの人は、お気軽に身近な民生委員児童委員にご相談ください。民生委員児童委員は活動するにあたり、常に個人の人格を尊重するとともに秘密を守ることが義務付けられています。安心してご相談ください。お住まいの区域を担当する民生委員児童委員がわからないときは、福祉課までお問い合わせください。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 福祉課総務係です。
5月は消費者月間です。全国統一テーマ、学ぶことから始めよう、自立した消費者に向けて。消費者トラブルは多様化複雑化しています。自ら進んで知識を習得し、消費者被害に遭わないようにしましょう。訪問した業者に貴金属などを買い取られる訪問購入に関する相談が寄せられています。平成25年2月21日より訪問購入についてもクーリングオフが導入され、書面を受け取った日を含めて8日以内であれば無条件に商品を取り戻すことができるようになりました。ただしクーリングオフが適用されない商品など例外もあるので注意が必要です。売りたくないものはきっぱり断りましょう。訪問購入に関する特定商取引法の改正は次の通りです。ポイント1、訪問購入では消費者の依頼や同意のない勧誘はできなくなりました。しつこい勧誘や買い取る物品の種類を明示しないで勧誘することも禁止です。ポイント2、事業者への連絡先及び物品の種類や特徴、購入価格、引き渡しの拒絶やクーリングオフ制度について記載された書面が交付されます。ポイント3、クーリングオフ期間中は物品の引き渡しを拒むことができます。ポイント4、クーリングオフ制度により書面を受け取ってから8日間は無条件で契約の解約ができます。クーリングオフ期間中に事業者が物品を第三者に引き渡してしまった場合、その情報が事業者からすぐ通知されます。次の物品は規制の対象になりません。二輪のものを除く自動車、本、CD や DVD、ゲームソフト類、家具、有価証券、 持ち運びが簡単なものを除いた家電などです。専門相談員による消費生活相談窓口を毎月2回開設しています。5月14日28日火曜日の午後1時から4時まで、中央公民館2階第一会議室で開かれます。平日は午前8時45分から午後5時30分までは市職員が対応しています。お気軽にご相談ください。ご相談の際は契約書などの資料がありますと、より詳しくアドバイスができますので、できる限りご用意願います。消費生活相談のお問い合わせは次の3箇所へどうぞ。市役所、電話 62-2141、 市長公室、和歌山県消費生活センター 073-433-1551、 消費者ホットライン 0570-064-370 です。消費生活相談についてでした。
桜祭り2013が開催されました。道の駅根頃桜の里のオープン10周年を記念して、桜祭り2013が4月6日土曜日、7日日曜日の2日間にわたり盛大に開催されました。会場では抽選会や記念切符の配布、地場三昧の店頭販売、桜にちなんだロールケーキの限定販売、マグロの特売など多彩なイベントが催されました。マグロの特売では市場から直送された新鮮なマグロが店内で買い物客に振る舞われ、スーパーで買ったマグロより新鮮で美味しいと好評でした。道の駅根頃桜の里では旬の地場産野菜や農産物加工品を数多く用意していますので、ぜひお立ち寄りください。お問い合わせ先は道の駅根頃桜の里、電話 69-0210 です。定休日は毎月第一火曜日、お盆、年末年始です。税務課から納期のお知らせです。平成25年度固定資産税第1期分と前期全納分の納期限は5月31日金曜日です。期日に遅れないようにお納めください。
今年も市政懇談会を開催します。市政懇談会は広く住民の皆さんから市政に対するご意見ご要望をいただき、岩出市の将来について語り合うなど、住民と行政の意見交換の場として毎年開催しており、今年は7月から開催を予定しています。今月号では昨年度までの市政懇談会でいただきました主なご意見ご要望に対する市の対応をご紹介します。意見要望1、通学路の安全を確保してほしい。市の対応、警察、県など関係機関と協力し、横断歩道や水路への転落防止柵の設置、路側帯のカラー舗装など整備を進めています。意見要望2、鉄道の駅にアクセス可能な交通機関、バスを充実させてほしい。市の対応、大阪方面バスは昨年ダイヤ改正し、JR 阪和線の快速、紀州路快速への乗り継ぎが便利になっています。また、平成25年3月16日から、土曜日、日曜日、及び祝日に限り、大阪方面の一部が、臨空タウン駅前まで延長運行しています。意見要望3、浸水対策の推進を図るため、根頃川、住吉川の早期改修をお願いしたい。市の対応、根頃川・住吉川の河川改修について和歌山県が重点的に予算配分をし事業を実施しています。意見要望4、市内放送が聞こえにくいので何とかしてほしい。市の対応、 放送スピーカー施設の方向や音量調節を行うとともに、昨年11月からは放送後、放送内容が確認できる電話応答サービスを開始しました。意見要望後、指導を整備してほしい。市の対応、昨年4月、指導安城中島線全線の共用開始しました。また、能面道路に歩道設置を進めています。岩出市では、市民の皆さんとの対話と協調のもと、より良い街づくりを目指しています。皆さんのご意見ご要望をお待ちしております。市政懇談会へのご意見ご要望は、区、自治会などを通じて受け付けております。提出期限、5月31日金曜日。問い合わせは、市役所、電話、62-2141、市長公室、市民ふれあい係までどうぞ。市政懇談会についてでした。
生活環境課からのお知らせです。ゴミの分別と資源化にご協力ください。毎年1回、岩出市より各世帯の人数に応じたゴミ袋の無料配布があり、それを使い切っていただいた後は個々に購入していただきます。平成25年度分の無料配布引換券は今月中に発送します。なお、人数算定などは平成25年4月1日時点を基準とします。福祉加算配布について、満2歳児未満の乳幼児と、障害者自立支援法に基づく日常生活用具給付事業でおむつの給付を受けている方に対しては、各世帯の人数に応じた無料配布枚数に加えてゴミ袋を無料配布します。今月中に引換券を発送しますが、基準日以降の出生は生活環境課窓口にてゴミ袋を配布しています。また、次の該当者には、生活環境課窓口にて、本人または家族などにより申請をいただいた上で、ゴミ袋を配布しています。対象者は次の3つの場合です。A、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方で、おむつを使用している方。B、要介護4または5の認定を受けている方で、おむつを使用している方。C、A、B 以外の対象の方で、常時おむつを使用している方です。ただし、申請は年1回です。平成24年6月以降、すでに申請された方は対象外となりますので、ご注意ください。平成25年7月から1年間の無料交付分の申請は、6月から受付を開始します。申請に必要なものは、直近のおむつの領収書と、追加で配布を必要とする方の印鑑です。それ以外に、A の該当者は、身体障害者手帳、B の該当者は、要介護認定通知書、または介護保険証が必要です。以上、ゴミ袋無料配布についてでした。一般家庭から出るゴミで、市で収集できないゴミの有料回収を、6月16日日曜日、岩出市民総合体育館で行います。なお、実施内容など詳しいことは、広報岩出6月号に掲載します。地球温暖化対策シリーズ60回目。今月はエコドライブについて。私たちが普段乗っている車の排気ガスに含まれる二酸化炭素は、地球温暖化の原因の一つと言われています。そこで、二酸化炭素を減らすためにエコドライブを心がけることは、未来の地球を守ることにつながります。エコドライブの実践例をいくつかご紹介しますので、できることから取り組んでみましょう。1. 発進するときは優しくアクセルを踏むようにしましょう。2. エアコンの使用は控えめにしましょう。3. 長時間のアイドリングはやめましょう。4. 走行するときは不要な荷物を積まないようにしましょう。5. 車間距離にゆとりを持って、急加速、急減速の少ない運転をしましょう。エコドライブについてでした。クリーンセンターからのお知らせです。資源ごみ分別区分中のその他のプラスチック、衣類の中に粗大ごみが混ざっています。その他のプラスチックには、ポリバケツやプラスチック製のおもちゃ、衣装ケースなどのプラスチック製品は含まれません。また、衣類には毛布、布団、枕、カーテンなどの布類は含まれません。これらの資源ごみに含まれないものは、可燃性粗大ごみとなりますので、クリーンセンターへ直接持ち込みいただくか、年2回の粗大ごみの回収時期に可燃性粗大ごみとして出してください。お問い合わせは、市役所電話 62-2141 生活環境課、または岩出クリーンセンター電話 62-0814 へどうぞ。浄化槽設置整備事業補助金をご利用ください。生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、生活排水と飼尿を合わせて処理する合併処理浄化槽を設置される方に補助金を交付します。募集期間は5月13日月曜日から6月28日金曜日まで。補助金額は5人層が33万2千円、6人から7人層が41万1千円、8人から50人層が51万9千円です。応募条件など詳しいことは、市役所電話 62-2141 生活環境課までどうぞ。浄化槽を使用されているご家庭の方へ。浄化槽が故障していたり、正しい管理が行われていないと、近所の方々に迷惑をかけるばかりでなく、河川や生活環境の汚染にもつながります。お宅の浄化槽は大丈夫でしょうか。定期的に保守点検、法定検査、清掃を行い、適正な管理に努めましょう。5人から10人層の検査手数料は、合併処理浄化槽、単独処理浄化槽、いずれも5800円です。また、口座振替にすると500円の値引き制度があります。検査については、和歌山県水質保全センター、電話 073-432-6433 にお申し込みください。浄化槽についてでした。
保険年金課からのお知らせです。特定健診についてお知らせします。特定健診は、糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病の予防を目的としており、自己の健康管理にも役立つ健診です。無料ですので、皆さん積極的に受診してください。対象者は、対象年度の1年間を通じて、岩出市国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方で、3月末に黄色の特定健康審査受診券を送付しています。なお、平成25年中に75歳になられる方は、誕生月の前月に、和歌山県後期高齢者医療広域連合から健診の案内が送られます。集団健診で受診される方には、すでに申し込みは終了していますが、受診日時について、後日、問診票を同封の上、郵送にてお知らせします。個人健診で受診される方は、受診券と保険証をお持ちの上、岩出市が指定する医療機関で受診してください。期間は、5月1日水曜日から11月30日土曜日までです。期間が過ぎますと受診することができませんのでご注意ください。検診は 市が実施している各種がん検診と一緒に受けることをお勧めします。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 特定検診は保険年金課国保年金係、75歳以上の方の検診は保険年金課保険医療係へどうぞ。また各種がん検診は保険推進課電話 61-2400 までどうぞ。日帰り人間ドックについてお知らせします。定員は国民健康保険の方80人、後期高齢者医療の方20人で、6月3日月曜日から申し込みができます。自己負担額は1万円です。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141、 国保年金係と保険医療係です。国民年金若年者納付猶予制度をご存知ですか？国民年金に加入している20歳から30歳未満の第1号被保険者の方で、配偶者を含む本人の前年の所得が基準以下の場合、申請により月々の保険料の納付が猶予されます。承認されると、老齢基礎年金の受給資格期間25年には算入されますが、年金受給額には反映されません。将来受け取る老齢基礎年金を満額に近づけるために、若年者納付猶予を承認された期間の保険料は、承認を受けてから10年以内であれば追納できます。また大学や専門学校などの学生には、学生納付特例制度があります。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 国保年金係へどうぞ。
あなたも国民年金老齢基礎年金の受取額を増やしませんか？国民年金第1号被保険者である自営業、農業、学生の方などを対象とした公的年金の受取額の増加を図る方法として、次のような制度があります。対象となる方は加入の検討をしてみてはいかがでしょうか。まず付加年金制度です。年金額を手軽に増やしたい方には付加年金があります。付加年金は定額保険料15,040円に加え、付加保険料400円を納めることにより、将来の年金額に加算される制度です。受給額は200円かける付加保険料納付月数で計算します。例えば400円を10年間120ヶ月、合計48,000円を納めると、基礎年金額に付加年金額200円かける120ヶ月で24,000円が上乗せされます。加入できるのは第1号被保険者と65歳までの任意加入被保険者のみで、第3号被保険者は加入できません。また、第1号被保険者でも、国民年金基金加入者は加入できません。加入と辞退は申し出によりできます。定額保険料と合わせて納めることが条件となります。次に、国民年金基金制度です。国民年金を納めている第1号被保険者が任意で加入することができる公的な年金制度です。会社員などの第2号被保険者との年金額の差を解消するために平成3年に創設された制度で、自分の収入に合わせて設計でき、将来受け取る年金を増やすことができます。加入手続きなど詳しくは和歌山県国民年金基金へお問い合わせください。電話は 073-433-6100 です。次に、任意加入制度です。任意加入は60歳までに25年の受給資格期間を満たせない方や、受給資格期間は満たしているが、 未納期間などがあるため、老齢基礎年金が満額にならない方が、申し出により60歳以降も引き続き最長65歳まで国民年金に加入できる制度です。ただし、納めることができるのは40年480ヶ月までです。なお、昭和40年4月1日以前生まれの方は、65歳までに受給資格期間を満たせない場合は、70歳まで任意加入することができます。いずれの制度も全額所得税の控除対象となります。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、国保年金係までどうぞ。老人医療費助成制度のお知らせです。7つの資格要件をすべて満たせば、1割負担で医療を受けることができる制度です。対象者は、岩出市に住所があり、健康保険に加入している満67歳の誕生日から、満70歳の誕生日の属する月の末日までの方。次の7つの資格要件を満たす方です。7つの資格要件は、1、後期高齢者医療非保険者でないこと。2、生活保護法による保護を受けていないこと。3、あなたとあなたの世帯全員が市町村民税を課されていないこと。4、あなたとあなたの世帯全員の前年1年間の収入の合計金額が次の基準以下であること。一人世帯では収入の合計金額が100万円。二人世帯では140万円。三人世帯では180万円。以下、一人増えるごとに40万円を加算していきます。収入には市町村民税のかからない遺族年金、障害年金、恩給、その他保険給付金などあらゆる収入が含まれます。5. あなたとあなたの世帯全員の預貯金、国債、株式などの金融資産が次の両方の基準以下であること。あなた自身の金融資産の合計額が350万円以下である。世帯全員の金融資産の合計額が350万円かける世帯員数以下である。6. あなたとあなたの世帯全員が今住んでいる土地、家屋を除き、地金などの動産や田畑、山林など直ちに処分が難しいものを除いた不動産など活用できる資産を所有していないこと。7. あなたが他の世帯の方の所得税または市町村民税の扶養控除において扶養親族になっていないこと。また他の世帯の方が被保険者となっている医療保険の被扶養者でないことです。申請に必要なものは、健康保険証、遺族年金、障害年金など証書、所得証明書など、世帯の収入金額が確認できるもの、預金通帳など金融資産の状況が確認できるもの、印鑑、以上のものです。申請及びお問い合わせは、市役所、電話 62-2141、保健医療係までどうぞ。
国保税の納め忘れはありませんか？国民健康保険は、病気や怪我などに備え、皆さんの健康を守るための相互扶助の制度です。国保税は、この制度を健全に運営するためのもので、皆さんに公平に負担をお願いしています。そのため、災害、その他特別な事情がないにもかかわらず、納付されない場合は、次のような措置を取らせていただきます。1、保険証に変えて資格証明書を交付します。2、預貯金や給与などを差し押さえます。その他、詳しいことは、市役所、電話 62-2141、国保年金係までお問い合わせください。5月の夜間納税相談日は、 9日と23日の木曜日午後8時までです。後期高齢者医療保険料の相談もできます。保険年金課からのお知らせでした。保険推進課からのお知らせです。健康や育児などについての一般健康相談が毎週月曜日午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで行われます。ただし祝日は除きます。献血にご協力ください。5月17日金曜日エバグリーン岩出中房店、25日土曜日オークアミレニアシティ岩出店、いずれも午前10時から12時までと午後1時から4時30分までです。一般献血は16歳から69歳の方が対象です。ただし、65歳以上の方は60歳から64歳の間に1回でも経験のある方に限ります。日程と場所はテレビからでも確認できます。確認方法はテレビ和歌山の画面からリモコンの D ボタンを押し、献血プラスチャンネルから献血場所を探してください。歯周疾患検診のお知らせです。歯周疾患の予防と早期発見のため、40歳、50歳、60歳、70歳の節目の方を対象に歯周疾患検診を実施します。歯と歯肉の健康チェックとともに、正しいブラッシングの方法を身につける機会として受診してください。対象者の方には受診はがきを送付しています。実施期間は5月1日から来年の1月31日まで、和歌山県内の歯科診療所で実施しています。受診前に歯科診療所までお問い合わせください。内容は問診と口腔内審査です。自己負担はありませんが、検診のみとなっています。
胃がん、肺がん、大腸がんなどのがん検診と20歳、30歳代検診を受診しましょう。対象者は胃、肺、大腸がん検診は40歳以上、乳がん検診は40歳以上の女性、子宮がん検診は20歳以上の女性、20歳、30歳代検診は20歳から39歳までです。集団検診は胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん検診です。すでにお申し込みをされている方に検診日のおよそ1ヶ月前に順次問診票を郵送します。個別検診は胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がん、20歳、30歳代検診で個別検診実施医療機関で受診することができます。市への申し込みは不要です。長病院での乳がん検診の申し込みは終了しました。実施医療機関へ事前予約してから健康保険証を持参の上受診してください。実施期間は5月1日から平成26年1月31日までです。岩出市の個別検診実施医療機関名をお知らせします。胃腸肛門科家田医院、伊藤内科、岩田医院、宇田内科胃腸科、宇野内科、大宮診療所、柿原胃腸科内科、上岩出内科脳神経外科、川口クリニック、紀の川クリニック、塚本内科クリニック、殿田胃腸肛門病院、富田病院、豊田内科、中今外科整形外科クリニック、新田医院、林循環器内科クリニック、藤原整形外科クリニック、安川診療所、弥生メディカルクリニック、吉田クリニック、畑産婦人科小児科、以上です。また、公立長病院は 子宮がん検診と事前に市に申し込まれた方の乳がん検診を行っています。がん検診についてでした。
マダニからの感染症に注意。今年度になって新しいダニ媒介性疾患重症熱性血小板減少症候群 SFTS の症例が国内で初めて確認されました。特にマダニの活動が盛んな春から秋にかけて注意が必要です。マダニについて、家庭内に生息するダニと種類が違います。マダニ類は硬い外皮に覆われた比較的大型で、吸血前で3ミリから4ミリのダニです。主に森林や草地などに生息し、市街地周辺でも見られ、日本全国に分布しています。痛みやかゆみを感じず気づかないことが多いです。重症熱性血小板減少症候群 SFTS の特徴。潜伏期間はマダニに噛まれてから2週間から6週間です。症状は38度以上の発熱、嘔吐、下痢、食欲低下などが中心です。重症では頭痛、筋肉痛、痙攣、下血などが起き、死に至ることもあります。今のところ有効なワクチン治療薬はなく、対症療法が中心です。感染しないためには、野山の草むらや藪などの作業やハイキング、キャンプなど活動するときは、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用し、肌を露出しない。脱いだ上着やタオルは不用意に地面や草の上に置かない。野外活動後は入浴し、マダニに噛まれていないか確認する。マダニに噛まれたら強くくっつき、数日にわたって吸血するので、無理に取らずに病院で処置してもらう。無理に引き抜くとマダニの一部が皮膚内に残ってしまうことがある。噛まれた後に発熱などの症状があれば病院に受診する。問い合わせ先は電話 61-2400 保健推進課です。マダニについてでした。
休日や夜間に利用できる病院の案内です。3箇所あります。長休日休館診療所、電話 77-6410、 和歌山県救急医療情報センター、電話 073-426-1199、 365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。和歌山市夜間休日応急診療センター、電話 073-425-8181 です。5月の休日歯科医院のお知らせです。3日金曜日、金尾歯科医院、岩出市西安城、電話 62-1588。 4日土曜日、山本歯科矯正、紀の川市岸川町北山、 64-3014。 5日日曜日、西野歯科医院、岩出市北尾池、 62-4556。 6日月曜日、磯野歯科医院、紀の川市名手市場、 75-2063。 12日日曜日、辻元歯科医院、紀の川市内田、 77-4068。19日日曜日、崎山歯科医院、紀の川市岸川町マルス、 64-8727。 26日日曜日、森本歯科、岩出市山田、 0169-2688 です。診療時間は午前10時から正午までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署、電話61-1791にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。
青少年健全育成コーナー。福岡で爽やかな5月、入学や進級など子どもたちにとって新しい環境にもそろそろ慣れてくる頃ですが、個人差もあり疲れも出てくる頃です。家庭では子どもの話をよく聞き、十分な休養を取らせ、次の日元気に家を飛び出していけるように気を配ってあげてください。岩手市青少年センターにご相談ください。いじめ。いじめはいじめられている人、いじめている人だけの問題ではありません。お子さんのいじめのサインを感じたら、できるだけ早くご相談ください。青少年の非行問題。成長期において身体的にも情緒的にも不安定な時期、反抗期には周りの大人が衝動をうまくコントロールしながら、正しい判断や責任ある行動ができるよう導かなくてはなりません。初期のサインが大切です。ご相談ください。青少年センターは青少年の非行や犯罪の未然防止や早期対応を充実させるため、パトロール、街頭補導、相談活動に取り組んでいます。どんなことでもご相談ください。場合によっては他の窓口もご紹介いたします。相談日は祝日、年末年始を除く毎週月曜から金曜午前9時から午後5時までです。まずはお電話ください。お問い合わせ、ご相談は岩手市青少年センター、電話 61-7007 までどうぞ。街頭指導パトロール、三内運動、万引き防止、自転車盗難防止について、しない、させない、見逃さないをスローガンに、保護司会、厚生保護女性会、青少年育成市民会議の合同によるパトロールを毎月実施しています。施錠していない自転車にはチラシやタグをつけ、市内の商用施設や遊技場を数カ所パトロールして回ります。継続は力なりと言いますが、着実に効果は現れています。今後もこの啓発を続けます。地域とともに子育てを。あなたのお子さんは大人に混じって清掃したり、イベントや地域の行事に参加したことがありますか？地域の子どもとして認められ、大人の温かな眼差しの中で成長できることは、子どもにとっても親にとっても素晴らしいことです。青少年育成市民会議では、世代を超え触れ合う機会の提供として、さまざまなイベントを実施しています。2月に行われたイベントについて、上岩出支部長緑川隆弘さんが報告されました。お池ウォークラリーを終えて、岩出市青少年育成市民会議上岩出支部では、去る2月23日土曜日に上岩出小学校の南にある水洲お池公園で、ふれあいウォークラリーを昨年に引き続き実施しました。当日は天候に恵まれ、ウォーク参加者200名、スタッフ50名でイベントが始まり、ウォーク参加者が思い思いのペースでお池を2周回り、所要時間と7カ所のポイントで番号くじを引き、得点を競いました。参加された大半の方が最後の表彰式まで残られ、表彰された12名に温かい拍手を送られていたことが印象に残っています。やはりこのようなイベントを実施すると、小さな子どもから高齢の方まで、わずか2時間余りの時間ですが、世代を超えて共に楽しい時間を過ごしていただけるのが素晴らしいと感じます。今後も このような活動を通じて地域のつながりができたらと思います。以上、青少年健全育成コーナーでした。
暮らしの情報。地域子育て支援センターから、みんな集まれ岩でっこと、わんぱく広場のお知らせです。まず、みんな集まれ岩でっこ。親子のコミュニケーションを深めるため、岩出市総合保健福祉センターで、午前10時30分から11時30分まで、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、触れ合い遊びを実施します。6月10日月曜日、2歳児対象、バルーン遊びと七夕飾りを作ろう、15組。18日火曜日、1歳児対象、バルーン遊びと七夕飾りを作ろう、10組。25日火曜日、0歳児対象で、いないいないバー、10組です。次に、わんぱく広場。保育所の園庭で遊びませんか？いろいろな遊具や砂場があるよ。親子で遊びながら交流したり、友達を作りましょう。支援センターの保育士も一緒に遊びます。実施日は、岩出保育所、5月15日水曜日、山崎保育所、17日金曜日、根頃保育所、22日水曜日、上岩出保育所、24日金曜日です。着替え、帽子、お茶を持ってきてください。時間は午前10時30分から11時30分までですが、雨の日は中止です。対象は終焉寺前の親子10組です。これらの申し込みは実施日の前日まで受け付けていますが、定員になり次第終了させていただきます。申し込みお問い合わせは、電話61-2983、岩出市地域子育て支援センターへどうぞ。子育ての悩みなどの相談を次の2箇所で受け付けています。和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、平日午前9時から午後5時まで、祝日年末年始は休みます。公立長病院、毎週木曜日、午後2時から4時まで。いずれも相談担当者は、小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーです。まず、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 へ電話で相談してください。相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。相談は無料です。
成人講座のお知らせです。私たちの環境問題、絶滅危惧種と和歌山県の環境を考える。講師は和歌山県立自然博物館学芸員平島健太郎さんです。5月18日土曜日午後1時30分から岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホールで開かれます。成人講座に申し込んでいない方も参加することができます。申し込みは不要です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級が開催されます。消費者啓発講座、悪徳商法についてが各公民館で開かれます。講師は、和歌山県金融広報委員会金融広報アドバイザーです。対象者は、岩出市に在住する60歳以上の方。日時、場所は市役所、電話 62-2141、障害学習課、障害学習推進係へお問い合わせください。文化教室受講生追加募集のお知らせです。募集講座は、書道中級教室、英会話初級教室、お菓子作り一般教室、ハワイアンキルト教室、 スクラップブッキング教室、バラとお花の咲かせ方教室を若干名募集しています。受講料は無料、材料費など実費負担はあります。応募方法など詳しくは市役所電話 62-2141 障害学習課公民館係までどうぞ。パソコン基礎教室受講生を募集します。マウスの操作などパソコンの基本操作からワード、エクセルの基礎、インターネットまで習います。対象はパソコンの使い方を初めて習得したい方。日程6月12日から9月18日の毎週水曜日、全13回です。ただし8月14日28日は除きます。時間は午前10時30分から午後12時30分と午後1時から3時まで2回あります。場所は紀仙台地区公民館です。応募資格20歳以上の岩出市民で、今まで岩出市主催のパソコン基礎教室を受講したことのない方です。ただし学生は除きます。定員それぞれ各24人、テキスト代毎回300円、応募締め切り5月20日月曜日必着、応募は完成はがきでお申し込みください。申し込み問い合わせは郵便番号 649-6292 岩出市西の209、市役所障害学習課公民館係、電話は 62-2141 です。民族資料館書道品展があります。根室寺遺跡から出土している備前焼を取り上げ、備前焼から見た岩出の歴史について展示します。多くの皆様のご来館をお待ちしています。展示期間は6月3日月曜日まで、時間は午前9時から午後5時まで、ただし入館は午後4時30分までです。休館日は5月1日、7日、8日、9日、10日、14日、28日です。お問い合わせは岩出市民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。
岩出市文化協会による作品展示、薫風にきらり輝く絵手紙展。岩出市文化協会では日頃のクラブ活動の成果を発表する機会として作品展示を定期的に行っています。今月は10日金曜日から19日日曜日の午前9時から午後5時まで、絵手紙愛好クラブが緑化センターで展示します。入園料が必要です。多くの皆様のご来場をお待ちしています。お問い合わせは島本さんへどうぞ。電話 62-4409 です。手話の入門講座を開催します。聴覚障害の方とのコミュニケーション方法の一つである、手話って難しいの、どうするのかな、興味があるのでやってみたいと思っている皆さん、気軽に手話を学んでみませんか。対象者は手話経験のない方、または手話経験が1年未満の方、岩出市内にお住まいの方、通勤通学されている方、その上で誕生年月日が平成10年4月1日以前の方です。講習期間は6月から平成26年1月まで、22講座で各月2講座から3講座。時間は昼の講座は水曜日の午後1時30分から3時、夜の講座は木曜日の午後7時から8時30分まで、各講座は20人程度募集しています。受講費用は無料ですが、テキスト代として1200円が必要です。申し込み期間は5月7日月曜日から17日金曜日の午前9時から午後5時30分までです。土曜、日曜は除きます。受付およびお問い合わせは、岩出市役所電話 62-2141、 ファックスは 61-1632、 福祉課障害福祉係へどうぞ。 第21回長地区市民公開講座のご案内です。こんなことをしています。パート1、公立長病院では市民の方々に当病院で行っているがん診療について広く関心を持っていただくために定期的に市民公開講座を開催しています。今回の講座内容としましては、当院で実際に行っているがん診療の中から肺がんの診断に至るまで腹腔鏡を用いた大腸がんの手術、肝臓がんを熱で死滅させるラジオ波治療の3点について当院の専門医師が講演いたします。また講演後には講演内容に沿ったご質問にお答えさせていただきますので、皆様お誘い合わせの上お気軽にお越しください。予約は不要です。参加費は無料です。日時は5月25日土曜日午後1時30分から3時30分までです。場所は紀の川市役所4階ホール田園、当日の入り口は5階になります。内容は肺がん診断について、公立長病院呼吸器内科中西博隆さん、座長は公立長病院呼吸器外科課長平井一生さん、大腸がんの腹腔鏡治療については公立長病院外科馬野康和さん、座長は公立長病院副院長産婦人科西武則さん、肝臓がんの経費的ラジオ波治療については公立長病院内科課長川島明さん、座長は公立長病院副院長外科森和成さんです。お問い合わせ先は公立長病院医師課がん診療連携拠点病院運営事務局、電話 77-2019 です。行政相談を5月15日水曜日午後1時から3時まで岩手市総合保健福祉センター3階 A 会議室で行われます。お問い合わせは岩手市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。紀の国被害者支援センター被害者支援無料相談のお知らせです。犯罪や交通事故などの被害者や家族などからの電話、面接による相談に弁護士、臨床心理士、犯罪被害者相談員がお答えします。日時は5月25日土曜日午前10時から午後4時まで、場所は橋本市の教育文化会館3階第5研修室です。面接相談は当日も受付可能ですが、できる限り前日までに予約し、会場までお越しください。電話相談は 0736-39-5006 です。当日のみの専用電話ですのでご注意ください。予約およびお問い合わせは、紀の国被害者支援センター、電話 073-427-1000 へどうぞ。
公共下水道事業運営審議会委員を募集します。岩手市では公共下水道事業の運営、下水道使用料、受益者負担金などについて受益者の代表や学識経験者からなる審議会を設置し、住民の皆様のご意見をいただくため委員を募集します。募集人数2人、応募締め切り日5月20日月曜日、当日消印有効、委員の任期は2年です。応募方法などお問い合わせは郵便番号 649-6292 岩手市西の209岩手市役所上下水道局上下水道業務課下水道係へどうぞ。電話は 62-2141 です。市教育委員会では市民プール臨時職員を募集いたします。管理人は4人程度、 監視員は20人程度です。管理人は市内にお住まいで25歳以上65歳未満の健康な方、監視員は18歳以上60歳未満の水泳に自信のある方、高校生を除きます。いずれも土曜、日曜、祝日出勤可能な方、時給は909円、交通費の支給はありません。勤務期間は7月1日から8月31日まで、受付期間は5月8日水曜日から17日金曜日まで、休館日の火曜日を除きます。写真を貼った履歴書一通を提出してください。提出など詳しいことは、岩出市茨本 63-2 総合体育館内障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 どうぞ。岩出市では防災行政無線放送の内容を確認する電話応答サービスを行っています。電話応答サービスとは、防災行政無線放送の内容を電話回線を利用して音声でお伝えするサービスです。電話応答サービスの電話番号は、フリーダイヤル 0120-77-2141 です。電話が集中したとき、話し中となる場合があります。岩出警察署からお知らせです。行楽シーズン、大型連休の交通事故防止、車の整備、安全点検を実施しましょう。タイヤの空気圧や摩耗など、長距離を走行する際は特に重要です。バッテリーも点検を。無理のない旅行計画を立てましょう。余裕を持った計画を。休憩場所も計画に入れましょう。トイレ休憩もこまめに取りましょう。予想以上の渋滞が考えられ、また慣れない道路の運転は体力も消耗します。ガソリン、体力は満タンに。交通事故防止の1、2、3、プラス1を実行しましょう。1、速度の1割減、スピードを控えましょう。2、2倍の車間距離、車間距離を空けましょう。3、3秒前、30メートル手前の合図、早めに合図を出しましょう。その上で、プラス1の安全確認。お問い合わせ先は、岩出警察署、電話 63-0110 です。
緑化センターからのお知らせです。5月のイベントのご案内です。3日祝日金曜日から5日日曜日は午前9時から午後5時まで緑の園芸市を行います。なお5日は午後4時30分までです。6日月曜休日は紀州天下加水組による紀州よさこい踊りを午前11時と午後1時30分の2回行われます。雨天の場合は中止です。ワクワク教室では参加者を募集しています。開催時間はいずれも午後1時30分から4時まで。3日祝日春の写真教室。12日日曜日母の日フラワーアレンジ。材料費1000円。19日日曜日身近な薬草教室。また5月26日と6月2日の日曜日は2回にわたって植物画ボタニカルアートの描き方教室。両日ご参加いただける方のみご応募ください。材料費500円です。5月26日は花のスケッチ、6月2日は彩色から仕上げをします。お気軽にお電話ください。次に展示会のご案内です。3日金曜日から6日月曜日までサボテン多肉植物展、4日土曜日と5日日曜日は野生ラン展、4日土曜日から 6日月曜日まで春の盆栽展、10日金曜日から19日日曜日まで薫風にきらりと輝く絵手紙展、絵手紙の無料体験があります。24日金曜日から26日日曜日までさつき花き盆栽展、いずれも一部即売もあります。開催時間は午前9時から午後5時まで、ただし最終日は午後4時30分までです。5月の休園日は7日、14日、21日、28日、いずれも火曜日です。お問い合わせは、和歌山県植物公園緑化センター、電話 62-4029、ファックス 63-2570 まで、ホームページアドレス、www.w-botanicalgarden.jp e-mail center.center@w-botanicalgarden.jp へどうぞ。植物公園緑化センターからのお知らせでした。
長寿介護課からのお知らせです。介護保険のサービスを利用するためには、どのくらい介護や支援を必要とするかを判断するための要介護認定を受ける必要があります。要介護認定の対象となる方は、第1号被保険者65歳以上の方、第2号被保険者40歳以上65歳未満の方で、特定疾病と診断された方です。申請は随時受付しています。詳細は長寿介護課介護保険係にお問い合わせください。電話は市役所 62-2141 です。介護保険のサービスを利用するまでの流れ。1、要介護認定の申請。本人または家族が介護保険係で要介護・要支援認定の申請をします。地域包括支援センター、居宅介護支援事業所が代行申請することも可能です。2、訪問調査・主治医意見書。認定調査員が自宅を訪問し、本人と面談して心身の状況などについて調査を行います。主治医に対し、市から主治医意見書の作成を依頼します。3、審査・判定。訪問調査と主治医意見書の項目をコンピュータに入力し、一次判定を行います。一次判定結果や認定調査と主治医意見書の記載内容をもとに、介護認定審査会でどのくらい介護が必要か、心身の状態が改善されるかどうかなどを審査・判定します。4、認定通知。介護認定審査会の判定結果に基づいて、要介護度を認定し、本人に通知します。新しい介護保険被保険者証を送付します。要介護度に応じて利用できるサービスや月々の利用限度額などが違います。5、サービス計画・ケアプランの作成。サービスの利用。要支援1、2の方、地域包括支援センターに介護予防サービス計画・ケアプランの作成を依頼し、介護予防サービスを利用します。要介護1から5の方、居宅介護支援事業所に介護サービス計画・ケアプランの作成を依頼し、介護サービスを利用します。以上が介護サービスの流れです。長寿介護課からのお知らせでした。佐賀県で行われる第35回全国スポーツ少年団剣道交流大会団体に、和歌山県代表 長地方選抜で出場する北勇気選手の激励会が3月21日岩出市役所市長室で行われ、北選手は精一杯頑張りますと健闘を誓いました。
小中学生のメッセージ第2回。今月は山崎小学校5年高口紗理さんの僕に涙は似合わない。ネバーギブアップ、この言葉はとても大切な言葉です。この話はラグビーをしていた千賀くんが首の脊椎を痛めて下半身麻痺になり車椅子生活になった話です。私ならそんな怪我をしたら絶望的な気持ちになって何をしても楽しくないと思うし、どんなことに対しても頑張ろうと努力をしなくなってしまいます。希望を持てなくなると思います。天賀君も同じような気持ちだったに違いないと思います。でも友達や家族の支えがあったから、その支えが千賀君の心に届き立ち直れたのでしょう。この話を聞いて私は図書室で読んだ本のことを思い出しました。目が見えない、耳が聞こえない、話すことができない、3つの苦しみを克服したヘレン・ケラーの話です。ヘレン・ケラーは人の口を触り舌の動きを確かめて勉強しました。私には想像できないようなしんどい思いをたくさんしたと思います。けれどヘレン・ケラーは辛い思いにくじけることなく頑張りました。そしてその諦めない気持ちがあったので立派な人になりました。この時ヘレン・ケラーは目が見える、耳が聞こえる、話せる、動けるという生きていることの素晴らしさを感じたのだろうと思います。人は自分のものを何か一つでも失った時、初めて生きることのありがたさを知ることになると思います。私は今とても元気です。生きるということ、体を自由に使えることの素晴らしさやありがたさをまだ肌で感じたことはありません。千賀君は自分の健康な体を失って初めて健康に生きるという素晴らしさを感じたのだろうと思いました。千賀君だけでなく他にもたくさんの人が怪我をして物を失い悲しむ人がいると思うと私も悲しくなります。そこで私は考えました。私が千賀君の周りにいる友達や家族だったら、千賀君のために、また千賀君のように怪我をしている人のために心を支えていきたいと思いました。またもし私が千賀君や千賀君のように怪我をしている人になっていたら、できるだけ周りの人に迷惑をかけないように努力したいと思いました。私はこのビデオを見て、ネバーギブアップは大切な言葉だということを学びました。これからはネバーギブアップという大切な言葉を私の心の真ん中に置いて、辛い時、落ち込んだ時、くじけそうになった時はその言葉を思い出し、頑張るぞ、頑張るぞ、諦めない、諦めないという前向きな気持ちに変えていき、自分やみんなを励ましていきたいと思っています。高口紗理さんのメッセージでした。
図書館へ行こう。ワクワク親子図書館ツアーのご案内です。図書館ボランティアの案内で、図書館内をくまなく探検できます。5月11日土曜日午後2時から、岩出図書館大会議室にて行われます。対象は保護者同伴で年少児から小学生まで、定員は先着30人です。岩出図書館カウンターに直接お申し込みいただくか、電話でお申し込みください。定員になり次第締め切ります。図書館 DVD 上映会のお知らせです。 5月18日土曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室でレミーのおいしいレストランを上映します。日本語吹き替え、日本語字幕入りで、上映時間は111分、入場は無料で先着100人です。お話パレット、日頃は岩出図書館で本の貸し出しや返却、整理などをしているスタッフが読み聞かせをします。お話し会の名前はお話パレットです。パレットにいろいろな色があるように、お話パレットでは絵本や紙芝居の読み聞かせ、ゲームなど楽しいことがいっぱいです。皆さん参加してくださいね。5月25日土曜日午後3時から岩出図書館お話室で行います。毎週日曜日にお話し会を開催しています。岩出図書館のお話室で午後1時30分からです。5月のお話し会は5日12日お話ドロップス、19日26日お話の扉です。うち読ノートを始めませんか。うち読とは自分の家で本を読むことです。うち読の基本は家族みんなで好きな本を読んで、読んだ本について話し合う、これだけです。テレビやゲーム機、パソコンなどの電源を切り、家族で読書をしてみませんか。お子さんに改まって教えにくいことでも、そのことに関連した本を選んで一緒に読んで話し合う中で、自然と大切なことを伝えることができます。また本以外のことでも何でも家族で話ができる環境を作ることができます。お子さんは家族と一緒に読書をした子供の頃の体験をいつまでも覚えているものです。家族のコミュニケーションを図り、家族の絆を大切にする手段として、ぜひうち読を始めてみてください。岩出図書館ではうち読ノートを作成し、市内小中学校のすべての児童生徒に配布させていただきました。作成したうち読ノートには読書の記録ができるノートや、うち読におすすめの本のブックリストを載せていますので、どうぞご活用ください。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室では、ブックリストに載せている本を集めたうち読コーナーを設置していますので、ご利用ください。またブックリストに載せている本の中から出題したうち読クイズも9月1日まで開催していますので、家族で本を読んでクイズに応募してください。図書館この1年の実績をお伝えします。貸し出し冊数335,244冊、貸し出し者数108,956人、入館者数199,969人、登録率、これは登録者数割る人口かける100で 47.1%、 貸し出し冊数割る蔵書冊数の蔵書回転率は 1.4 回です。さらに市民1人当たりの貸し出し冊数は 6.3 冊、貸し出し1回あたりの利用冊数は 3.1 冊です。5月の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は、毎週木曜日と7日、8日、10日、13日、31日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は同じく毎週木曜日と3日から7日までと31日です。なお8日、10日、13日は閲覧のみです。また休館中の本の返却は、図書館正門右の返却ポスト、または駅前ライブラリーの返却ポストをご利用ください。なお5月8日水曜日から10日金曜日の休館時は、図書館正門右の返却ポストは閉めますので、図書館玄関右のブックポストをご利用ください。ただし、 DVD、ビデオ、CD などの視聴覚資料、紙芝居など破損の恐れのある資料は開館時に直接カウンターにお返しください。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館、電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
4月2日火曜日から6日土曜日にかけて、市内保育所、保育園で入所式が行われました。また、4月9日火曜日、市立小中学校の入学式が行われ、市内小学校6校で533人の児童が、中学校2校で588人の生徒が入学されました。入所、入学された皆さん、保護者の皆様、おめでとうございます。紙面には初めましてお友達と書かれ、保育所や小学校の入学式の様子や教室で元気いっぱいに手を挙げている小学生の写真が載せられています。最後に3月末現在の岩出市の人口と世帯数をお伝えします。総人口 53,276 人、そのうち男性 25,788 人、女性 27,488 人、世帯数 21,254 世帯です。以上、声の広報岩で2013年5月第86号をお伝えいたしました。お問い合わせは郵便番号 649-6292、和歌山県岩出市西野209、岩出市役所市長公室へどうぞ。電話 0736-62-2141、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/ です。